宮地です。もうねちょっと渡航が迫ってるところではありますけど、普通の話しますんで今日は。もう9月にあっという間に入っててね、びっくりしちゃいますね。時間経つの早すぎ。このままだと1年も2年もあっという間に過ぎ去っていくんだなと思って。なんかやっぱ年齢を重ねた方が時間が経つの早いっていうじゃないですか。なんかそれに関する話をこの間誰かがしてたんだけど、ですごい、わ、なるほどって思ったのに全部忘れちゃった。今なんか、そう、今なんかその話を一瞬しようと思ったんですけど、何も思い出せなかった。なんかただ、あ、なるほどなって思った記憶だけあって、これ誰がしてくれたのかな。教えてほしい。何かで見たのかもしれません。最近実はキャンプしまして、前ね、実はキャンプ結構好きだったんですよ。会社入るぐらいの時、まあ、仲いい友達ともうキャンプしに行ったりとかよくしてて、それこそなんだ、山中湖じゃないけど湖のあたりとか。あれなんだっけな、忘れちゃった。そう、湖のあたりとか、あと道志の森とかね。道志の森はあれ山梨だったかな。まあいくつか有名なキャンプサイトがあって、まあちょこちょこ行ってたんですよ、年1、2ぐらいの感じで。で、真冬のキャンプとかって実はすごいね、めっちゃ楽しいんで、寒いけどテントの中にストーブとか立てられるとあったかいし、で寝袋もこもこでさ、マイナス3、2、30度太陽とかのやつとかに包まれて寝ると結構気持ちいいんですよ。で、床にこう直に寝ると痛いし、こう寒いからコットっていうちっちゃめのこう組み立て式のさベッド置いて、その上にこう寝たりとか、なんかそのクッション引いたりとかよくしてたんですけど、久々に、まあ、キャンプっていうか、まあ、キャンプかやってきたんですよ。人生初のキャンピングカーで、そう、夫とね、常々ね、キャンピングカーでちょっと旅行っていうかキャンプしてみたいねみたいな話をしてて、まあちょっとその夫の実家の方にね、地元の方にこう戻る予定があったんで、あ、じゃあそれ兼ねてっていうか、うん、行ってみるかみたいな。長野って自然も多いしキャンプ場も多いんで、で調べたらその RV パークっていう、あの電源使える車乗り入れられるキャンプ場とかもまあ結構あったんでね、キャンピングカー借りて行ったんですよ。楽しいね、すごい便利ですよね、やっぱキャンピングカーあると。キャンプの何が大変かって、テント立ててペグ打って、でなんかその食事とかもさ、やっぱ食材買って、じゃあ保冷して切って、で火起こすか、まあ、カセットコンロとかで調理して、で洗うみたいな、流し場で、で、まあ、トイレとかもさ、そのわざわざ行かなきゃいけないし、トイレに近いところとかキープできればね、場所取りできればいいけど、遠いところなんかになっちゃうとさ、夜中トイレ行きたくなってもこう一人で寒い中真っ暗の中さ、ランプ持って行かなきゃいけないわけで、それがこうキャンピングカーはね、まあ、快適だなと思いましたね。今回借りたキャンピングカーはトイレついてなかったんですけど、まあ、だから結局トイレは行かなきゃいけないんだけど、深夜でもその料理とかして、まあ、外でして、で中戻ってちょっと一旦暖を取ってみたいな、暖を取るというか涼しんでみたいな、まあ、涼しかったけどね、外もうこの時期だいぶ涼しくなってますから涼しかったけど、中にこう入って休んでみたいな、で外でちょっとコーヒー飲んでみたいなのができるのがすごく良かった。楽しかったな。そう、借りたのがそのハイエースのをベースにしたキャンピングカーです。なんかあんまり詳しくないんですけど、まあ、いろんなこうベース車両みたいなのがあって、まあ、ハイエースも結構ポピュラーなベース車両で、ハイエースの上にあのこうボンって乗ってるみたいなね、あの居住空間が、で、あの運転席と助手席の上にあのベッドが飛び出してるっていう、バンクベッドって言うんですけど、その上のさ空間が空いてて、でその空間のその板をこう手前に引き出すと、こうベッドので寝られるスペースがこう拡張されてベッドになるっていう、その上の空間で寝られるベッドをバンクベッドって言うんですけど、バンクベッドついてて、で真ん中あたりに普通にテーブルと、まあ、座席がこう向かい合う形で、その駅のさ、あの駅のじゃない 電車のさあるじゃないですか、向かい合う席みたいな、ああいう感じであって、でその脇の方に調理場だ、流し場とか、まあ一応水道もついてて、まあ、給水はしなきゃいけないんですけどね、ポンプでこう汲み上げてこうそれを流して、でまたその排水タンクに戻るみたいな、まあそれ水汲まないと出ないけど、ちゃんと一応その水道も流し場っていうか洗い場もついてて、で一番後ろ、車体の一番後ろに2段ベッドみたいな感じで、セミシングルぐらいの狭さのベッドが2つこう2段あってっていう感じの、割とまあ充実した、マックス7人って書いてあったけど、空間の狭さ的に7人いると相当ギュウギュウだから、まあ5人ぐらいまではいけるかなっていう感じのキャンピングカーを借りて行ってまいりました。すごい楽しかった。でもなんかあんなにこう電源、その電力との戦いだと思ってなくて、エンジンかけてる間はまあエアコンとか効いてるけど、切っちゃうとそのキャンピングカーは家庭用エアコンとかついてないんで、その冷風とか出せないですよ。FF ヒーターって言って、冬のそのあったかいヒーターはついてるんだけど、それも全部電力で賄ってるんで、エンジンとは別なんですよ。エンジン止めてても、その車に積んであるそのバッテリーからそれを電力を消費して供給していくっていうシステムなんで、なんかね、結構ヒヤヒヤして。で、注意書きに冷蔵庫は8時間稼働させると電力ほぼゼロになるレベルで電力を消費しますって書いてあって、みたいな。でもさ、食べ物を冷やすのが一番大事じゃないですか。だからなんかドキドキするな。だからキャンピング場は絶対こう電源付きじゃないとダメって、電源付きのところ選んでこう電源でね賄ってたんで、何の問題はなかったですけど、まあなんか新鮮だったな。すごい初めてのキャンピングカーでのキャンプをやりましたけど、まあなんか欲しくなる気持ちわかるって思って、すごく。ここ半年ぐらいはね、ずっとキャンピングカーのこう YouTube とかを見てた実はそう、いっぱいいるんですよ、そのキャンパー YouTuber って。なんか一番好きな YouTuber さんはクピオさんっていう自分のなんかあまりにその人の車中泊動画とかが人気になって、もう一大キャンプ YouTuber なんですよ。でその人オリジナルのキャンピングカーとか作ってるんですよ、企業とコラボしてね。最初はその独身時代から始まって、もう本当に軽トラの後ろなんかボックスポーンって乗せた、すごくこう簡単なところからスタートして、どんどんどんどん良くなって、結婚して今家族でそのキャンピングカーで、まあ、生活旅する動画とか出したりとか、クピオ家の日常、クピでしたよね、クピオさんでしたね。すごく面白いんで見てみてください。まあ、こういうのを見てちょっとこう気持ちも高まってたんででもね、キャンピングカー借りて行こうってなったら3日前とかで行くもうってまあちょっとね、どうするみたいな、こう2人で話してて借りていくかってこう思いつきみたいな感じだった。まあでもずっと話してたし、まあとはいえやっぱ準備する時間なくて、過去持ってたキャンプ装備品とかもう全部処分しちゃってたから、寝袋とかもないし、まあ、とりあえずそのキャンピングカーの会社、レンタルの会社でそのテーブルと椅子を借りて、まあ、外でもこう調理したりできるようにして、ランプとか借りてってやったんですけど、そう、寝袋はキャンプ場で借りたんだ。そう、まあ、それだけあれば大丈夫だろうと思ってたら、結構なんか全然足りなかったですね。キャンプは準備が大変だ。本当に準備がものを言うと思った。まあカセットコンロとかあったけど、その火を使うだ、家にいるとさ当たり前に火使えるじゃないですか。コンロがあるから火を使うために何が必要かみたいなことまで頭が回ってなかったっぽくて、カセットコンロはあるのにその沸かすものがなかったんですよ。お湯を沸かしたりするものがなかった。夜間もないし鍋もない。でもね、夜ご飯こうお肉焼こうっつって、なんかこの間どっかで買ったなんかサステナブルな、なんか コンロみたいなもう説明が難しすぎるんですけど、なんか炭がその下にバーって引いてあって、上に竹のこう串みたいなのがのこうなんていうの、網みたいなのを重ねられるようになってて、着火マンとかで火をつけるとじんわり温まって 使い終わった後は全部燃えるゴミに捨てられるっていう、なんかサステナブルを売りにしたその海外のなんかメーカーの、こう簡易型調理器みたいな持ってってたから、なんか火を使うみたいなのが頭になかったんです。なんならチャッカマンすら持って行ってなかったんで、長野ついて長野でそう舐めてんのよ丸腰で行き過ぎちゃったんです。あまりに足りないもの多くてちょっとびっくりした。そう長野ついて鶴屋っていう一大スーパーでチャッカマン買ってフライパン買ってまあ食材もねもちろん買ってでしたんですけどね、うん、まあ何をともあれもうちょっと装備がに思いを馳せられてたらより充実したものになっただろうけど、まあ概ね楽しかったですね。まあ、あとあれだな、やっぱバンクベッド、やっぱマット必要だったな。体バキバキちゃんと一応クッション引いてるんですけど、まあなんていうのマットレスとかじゃないんでね、その上寝袋直寝は結構バキバキでしたね。はい、いやすごいよ、やっぱキャンプやり慣れてる人たちやっぱレベル違うなと。あ、そうや、そうだ、思い出した。一番忘れちゃいけなかったのに忘れたのが調味料何も買ってかなかったんですよそう完全に抜け落ちてて、まあだから調理できるカセットコンロと、まあ、フライパンと、まあ、あとはそのさっき言ったサステナブルな全部捨てられるその簡易的なコンロみたいなやつと買ってたのに、味付けするものを忘れて、隣にね家族がいたんですよ。すいませんっつって、あの調味料を分けてもらえませんかあ、ええみたいな、あの何も持ってきてないですけど肉を焼いてましてみたいなあーみたいな、岩塩だったらいますよみたいな、岩塩をこうあの削るやつね、そのミルのやつをこう紙皿にペペペってやってもらって二人で肉全部塩で食べるとまあまあそれはそれでいい思い出でした。で、まあ、2夜をこう、一夜過ごして、バンクベッドで体バキバキになりながら、もう朝方、こう、ちょっとコーヒーとか入れて、まあ、景色も良かったから、景色を眺めながら、その前の日にサービスエリアで買ったアップルパイとかを食べ、あーつって帰るかつって、まあ、お風呂入れなかったんで、シャワー室あったけど、なんかすっごいでっかい、なんか毛虫みたいなの言って、ちょっと使えなかったから、怖くて。まあ、お風呂はまあいいかつって、翌日ね、そのキャンプ場後にした後にお風呂に入りに行ったんですよ。でそこがまあよくて、あの松本にオブーの湯、オブーだったかな、オブーってひらがなで、そうめっちゃ良かったんですよ。ここみんな行った方がいいと思う。松本にあります、リンゴの湯やオブー。あ、そうそう、オブー、リンゴの湯やオブーだ。なんかね、なんか久々に感動しちゃった。
全国サウナ
3位、そう全国サウナ3位、もうね納得感しかない。初めてこうサウナ入って個室みたいになってるの見ました。普通に大きいね、あのドライサウナの部屋のサウナ室の中に一人一人のこうスペースみたいな木のこう板で区切られてて、で脇の方にはその寝そべれるこうチェアみたいなのあって、そうでまた多分男湯女湯で違うんですけど、こうその日はこうハーバルな香りが、ラベンダーみたいな香りがして、あ、そうそうそうそう、すごい良かった。だサウナも良かったし、動線が最高で、そっからすぐ目の前に水風呂あって、でまあ整い椅子もいっぱいあるんですよ。浴室内にもあるし、露天風呂とかがある外にもあるんですけど、その椅子以外になんか座敷みたいなのがあって、あの整い座敷みたいなのがあって、その一角にあのマットレス引いてあったんですよ。エアウィーブってわかる？中のさ、あのウレタンのさ、そうそう、白いこう繊維が絡まり合ってるみたいな、それがおもむろにパーンって置いてあって、その上にこう寝そべって整うみたいな、スペースを確保されてて、あれだってさ、あの濡れても大丈夫じゃないですか、素材的に。あ、みんな裸のままで寝てて、ちょっとね、なんか細部にまでサウナへの愛を感じて、めちゃくちゃ良かった。お湯も良かったしね、温泉もいっぱいあるんですよ、種類が。決してすごく広いわけじゃないんだけど、こう中規模のこうスペースにかなり機能的にいろんなものが配置されてて、ここ最近行った中で一番良かったですね。ぜひ皆さん松本に行かれた際はぜひ行ってみてください。 はい、全国1位にの押し上げたい私がとっても良かった。まあなんかね、長野とか多いんだよね、そういうとこ、いいとこ。なんかサウナとかも有名なのあるんですよね、一個長野、名前忘れちゃったけど、そう、すごい有名なとこがあってわかんない、忘れちゃったお名も覚えてない。あ、まあ、あの気になった方は行ってみてください。だからキャンピングカー楽しかったですね。うん、さすがにちょっとでかいしね、なんか、まあ、普通車の駐車場止められるけど結構ヒヤヒヤするんで、なかなかレギュラー扱いは難しいけど、こうレンタルで行ってみるみたいなのはありだなと思いましたね。ワンちゃんいる人とか結構よく連れてね、ペットカーのやつとかもあるし、レンタルできるし、楽しかったです。まあ日本の生活をちょっと満喫しましたかね。というわけで始めていきましょう。宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。ということでメール読んでまいります。前回かな、ちょっと前に福岡あるあるありますかみたいなメールをいただいて、その体育の時にやーっていう掛け声を言いますっていう話をしたんですけど、それに関するメールが来てました。ラジオネーム、ショートカットにしたきっかけは宮地さんです。さん、28歳女性の方です。おはこんばんちは。以前福岡あるあるの話で、立ち上がる時にやーっと言うというお話をされていましたが、安心してください、兵庫県民もやーと言います。体育の時に何々さん基準、元の体型に集まれ、やー、立ち上がる時もやー、もはや通常運転でした。懐かしいお話が聞けてほっこりしました。そうなのか、兵庫にも、兵庫もこの文化なんだ。でも結局なんでやーなのかはわからないまま。兵庫の中でもそれ言ってる地域限られるとかじゃないのかな、どうなんかな。でもどっちが先なのかな、福岡が先なのかな、兵庫が先なのか。福岡でこう学んだ人が兵庫に行った時にやーって言った方がいいみたいな、持ち込んだか、はたまたその逆か、同時多発的に同じ文化がたまたま生まれたのか、どういう始まり方だったのかな、わからないけど、でも福岡のものだと思ってたんで、なんかちょっと寂しい気持ちにもなります。いや、なんか我々の文化で変わってるね、変なのって言われるのが良かったのに、こう兵庫の人も言えると思うとちょっとなんか寂しい気持ちになりました。もう一つ、ちょっと地元あるあるです。ラジオネーム、カモさん。僕は鳥取県民なのですが、大分のリスナーさんが投稿されていたプールの命札が通っていた小学校にもありました。うん、うちの方では命札などという名前はなく、ただ木札と呼んでいて、木の札ね。特にかまぼこ板である必要もなく、家に転がっている板切れで作る子もいました。そして、板に書く内容ですが、うちの地域は狭い地区で監視役の PTA の方が知らない子がいないためか、住所は書かず名前と学年だけでした。縦書きで学年は漢数字で書くため、1年生から3年生までは横棒を足して使い回しができました。なるほどね。また宮地さんが言っていた宝石のような形の石を入れてそれを潜って取るというやつもありましたよ。うちの学校は3年生までゴーグル禁止だったので、水の中で目を開ける練習的な感じでやっていたと記憶しています。懐かしい記憶を思い出していたら長文になってしまいすいません。それではまたということで。全然長文じゃないです。ありがとうございます。わかる？あのゴーグルしちゃいけないみたいな、あれ何だったんだろう。でさ、終わった後にさ、目を洗うじゃないですか。目洗うためだけのさ、水道みたいな。でさ、なんか上に向かって目の感覚でペアってこう出てくる。あれ？プールでしか見たことないよね。今絶対やってないでしょ。ゴーグルつけさせないとかないでしょ。あ、何のためだったんって思いません？まあ確かに、例えばね、こう溺れたりとかした時に目開けられなくてあーっと溺れちゃうみたいなことを想定してたのかもわからんけど、何のためだったんだろうね。ゴーグルつけさせないみたいな。 私もなんか高学年ぐらいからつけられるようになった記憶あるわ。そう、1、2、3年ぐらいまではここをつけさせてもらえなかった記憶ある。なんでだったんだろう、わからない。そうそう、その宝石みたいな石はそう潜って目を開けるために、その練習のためにねやるんですよ。いやー面白いな。大分と鳥取はプールに命札があるということが分かりましたね。ここもまただって近くないからさ、なんでなんでお互い似たような文化が生まれるんだろうね。やっぱその地区にいた学校の先生とかが違う地区に場所に行ってそれを広めるっていう感じなのかな、わかんないけど。ありがとうございます。お、懐かしい、ちょっと気になっていたメールです。ラジオネーム炭治郎さん、男性の方です。先日読んでいただいたお便りからのアップデートです。8月初旬、タイでの鼻中隔湾曲症手術を終えました。このお便りを書いている9月現在、特に問題なく鼻は開放に向かっております。宮地さんのお話を聞く限り、手術の方法や療養方法は日本とほぼ同じでした。大きな違いがあるとしたら止血方法についてで、タイでは綿球を入れることはなく、柔らかいスポンジのような詰め物と塗ると後から固まってくるジェル状の塗り薬を使い血を止めていました。頻繁に変える手間がなく、その点では良かったです。またタイでの鼻中隔湾曲症手術について、手術の後主治医の先生に聞いてきました。お、先生曰く年間10件程度同じ手術をするようです。患者さんは半数がタイ人、半数が日本人を含む外国人とのこと。特に欧米の人の骨がぐにゃって曲がってるよと嬉しそうに教えてくれました。術後数日間の辛さは忘れられませんが、何はともあれ鼻からこんなに息が吸える日が来ることに感動しながら毎日を過ごしています。応援ありがとうございました、ということで、無事手術が終わって何よりでございます。これどういう話だった、タイに駐在とかで行かれてんでしたっけ、住んでるんだったっけ、なんかちょっとどういうあれだったか忘れちゃいましたけど。そうなんだ、なんかこれ聞く限りタイの方が進んでる感じしない、綿球じゃなくてさ、こうスポンジみたいな詰め物と塗ると固まるジェル状の塗り薬、なんか進んでる感ありません、分からんけど、へー興味ある、どういうことなんだろう、ジェルは何のために塗るんだろう、柔らかいスポンジで軽く止血してジェル状の塗り薬で垂れてこないようにするってこと、なんかよくわからないけど効率的そうだよね。へー、どうなのかな、なんか医療タイの病院とかってどういう感じなのかな、異国で病院かかることないですもんね、なんかみんな優しそうあと食事が辛そう選べるのかな、療養食とかさ、その病院食とか辛くないやつとか選べるのかな、わかんないけど。全然関係ないけど、なんかとあるあの SNS で見つけたその漫画家さんがオランダで入院したみたいな漫画を読んでたら、オランダの朝ごはんマジ適当みたいな、でなんか昼ごはんとかも、で昼ごはん夜ごはんはメニューから選べるみたいな感じだって書いてあった気がするな、まあ、こんなに国によって違うんだなって思った記憶がありますね、その漫画を読んで。だから日本では当たり前のことが海外では当たり前じゃないかもしれないと思うと、なんかちょっと面白そうだなという気にもなりますけど。いや良かったです、炭治郎さん無事終えられてね、しかもお知らせいただいてありがとうございました、ちょっと気になってたんで良かったです。わざわざ主治医の先生にまで聞いてくださってありがとうございます。もう一つ、あ、お、これもちょっとあるある、地元あるある系。ラジオネームピンヘッドさん、おばんです、おばんです。145で冷やし中華の話ですが、自分が住む福島県いわき市でもマヨネーズをつけるのが鉄板です。あとカツオの刺身に大量にすりおろしたニンニクで食べます。福岡の地域特有の食文化を教えてください。え、カツオニンニクで食べない、カツオニンニクで食べませんか、でもすりおろしじゃないか、でもすりおろしなこともあるよね、ニンニク生姜のイメージですけどね、まあ、ね、生姜じゃない ねえ、生姜の代わりにニンニクがっつりで食べるってことかな。でもカツオっていわきでも有名なのかな。どうなのかな。なんか高知のねイメージがありますけど、もしかしたら有名なのかもしれないね。マヨネーズ、これも誰が始めたんだろうね。本当、なんかこういうのって学問になってないんですかね。なってるよね多分。なんかなんとか文化人類学とかなってない。
文化人類学にして
細かすぎます。でもさ、アクセントとかが研究されてるんですから、食文化とか研究してる人もいると思うんだよね。確か昔それこそ県民賞だったかなんかの番組で、その肉じゃがのお肉は豚肉か牛肉かみたいなのを全国で調べたら、ちょうどなんか大阪だかどっかのその関西の県あたりが境目になって、西の方が豚だった気がするんだよね。え、なんどこなんですか。豚ですか。豚豚豚牛
なことありますか。
あるんじゃないですか。え、これガセネタかな。記憶違いだったらすみません。いや確かそうだったと思う。あれ豚汁と豚汁かもしれない。豚汁って言わないですか。
豚汁だ。
豚汁。うち豚汁って呼んでたんです。そう、豚汁、豚汁、豚汁。知らないこといっぱいあるな。なんかそういうのね、面白いね。同じような環境で育ったはずなのに。
西が
豚、
牛。
あ、西が牛。うち豚だったな。当てはまらず。肉じゃがですよね。
肉じゃがです。
いやでも牛なこともあった気がするな。単純に高かったから豚だったんじゃないかな。
九州は 80% ぐらい牛肉派って感じ。
牛肉派 80%。いやー記憶ないわ。でも自分で作るときは豚肉使っちゃってるかな。こうやって文化が消えていくのかな。地元の文化が。
東京にいるからね。
まあそうっすね。そういう話もしましたけどね、過去ね。福岡特有の食文化はいっぱいありすぎて分かんないな。なんだろう。でもだってもつ鍋とか水炊きとかありがちすぎるでしょ。肉まん、豚まんに酢醤油がつく。コンビニとか行って肉まん買うと酢醤油ついてくるんです。小袋に入ったからしみたいな感じ。酢醤油ついてくる。そう。いや普通にピーって かけながら食べる。まあお家だったら小皿とかに出すかもしれないですけど、あ、そうそうそう。一緒に食べる。
餃子の感覚
ですかね。あ、かもしれないですね。だってこう。そんなことない。そんなことない。肉の部分に味をつけてる。そうそうそう、なんか人によりますけど。いやそれは当たり前だったな。あれは福岡特有なのか九州なのか西なのか分かんないけど、まあでも551とかからしついてくるからね。関西は違うんだろうし、神戸で肉まん買った時もそんなことなかったから。肉
まんにつけないですよ。
何もつけない。
からしですね。
からしと一緒ですよ。だからちょっとなんか酸味が欲しいってことでしょ。ピリッと。
天津の。
天津の。そうそう、多分。まあでも正しいですよね。天津だもんね。餃子ともだって構成要素一緒じゃないですか、ほぼ。まあそう考えると理にはかなってるなと思うけど、誰が一体なんで始めたのかは分かんないね。肉まんはまあ有名な話ですね、よく言う。うん。ぜひあの福岡とか九州で。コンビニ行くことあったら豚まん買ってみてください。酢醤油ついてきますんで、場合によってはからしもついてきます。ダブルで、はい、ぜひ試してみてください。ということで、まあもうちょっとね、てか、あ、もう、あ、来週の配信分はもう多分ね日本にいないっすね。もう撮ってるんですけど、日本でね、日本で撮っていくんですけど、配信されてる頃には日本にいないはずです。ただ日本にいる間は皆さんにお知らせをします。エッセイ本、番組本、すみません今まで黙ってたんですけど、双葉社から絶賛発売中でございます。もう何度も言ってるから知ってるよと、 もう読んだよっていう人もいると思いますけど、これまで配信した中からの厳選トークとか、阿川佐和子さんとの特別対談とか、あとは結婚式の書き下ろしエッセイとか、まあ、いろいろ本当あの内容十分バッチリ充実してます濃い内容になってます写真もありますよ。お値段2200円、192ページです。ぜひお手に取ってね、読んでみていただけたら嬉しいなと思います。でメッセージもお待ちしてます。私への、叱咤激励、海外で、ね、頑張るためのエネルギーになる応援メッセージ、質問、お悩み相談、今まで黙っていたことなどなど、何でもいいのでお待ちしております。メールの送り先は番組の概要欄の URL、 もしくは私のインスタグラムのハイライトリンクありますので、そちら探して飛んで送ってください。なお SNS に感想をポストする際、ハッシュタグすみだまつけてつぶやいていただけると探しやすくなります。ありがとうございます。いつも読んでます。何卒これからもよろしくお願いします。まあそんなわけでね、また来週は、まあ、しばらく日本収録分が続きますけれども、まあ、近々向こうに行ってからの話もできると思うので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです。そんなわけでまた次回お会いしましょう。宮地でした。
宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。